龍ヶ崎歴史よもやま話、歴史民俗資料館による全5回の連載。今回は2回目、2回目も TI が担当。今回のよもやま話は、土岐大膳大夫入道宛て朝倉義景書状。織田信長と何度も対戦した越前の大大名朝倉義景から届いた手紙についてのお話です。こちらにはその朝倉義景の書状の実物の写真と、書状の文字を漢字の文に起こした本刻が掲載されています。土岐春房と朝倉氏の意外な関係とは。前回、江戸崎城主土岐春房という人物について触れました。春房の時代は、慣馬町の雷郷院多宝塔や牛久市久野町の観音寺などの修築事業を行い、次男の種友を要所である龍ヶ崎城に配置するなど、江戸崎城稲敷市を中心に日立南部の黒人領主としての地位を確立し安定させていったのです。今回取り上げるこの書状は、越前の国一条谷、現在の福井県福井市の朝倉義景から春房に宛てて書かれています。土岐市朝倉氏関係略系図龍ヶ崎市中世編引用を見ると、美濃、現在の岐阜県の土岐市と朝倉氏は縁戚関係にあることがわかります。春房の父春よりは、はるばる美濃から日立土岐市の名跡を継ぎました。兄の頼武と頼成は二人とも美濃の国の守護職を務めています。頼武の妻は朝倉定景の娘で、その間に生まれた頼澄も美濃守護を務めています。頼澄は春房のいとこにあたるので、春房から見た義景はいとこのいとこという関係になるのです。この二人の関係を取り継いだのが叔父の頼成であったと言われています。この書状は文面などから元亀4年1573年のものと推測されています。春房が前年秋に義景に宛てた書状は、数ヶ月後の3月6日に使者によって義景のもとに届きました。義景が受け取ってすぐに出した返事がこの書状です。書状の中身を見てみましょう。1、春房への祝福と感謝。ここでは、春房の支配地域が平穏無事であったことに対する祝福と、戦乱の世の中にこうして遠路はるばる書状が使わされてきたことに対する感謝の気持ちが表れています。書状の決まり文句で書かれたのかもしれませんが、日立土岐市の領内の安定が内外に認められていたと考えられます。2、信長と対立している。隣国の加賀、現在の石川県で黒人領主の堀江氏が謀反を起こしたことに触れた後で、私は今織田信長と対立していて戦をしているが有利に進めていますなどと義景の近況が述べられています。3、もっと戦の秘術を教えてほしい。玄東という使者から戦の秘術を教えていただいた。残りの書物があればぜひ欲しいという旨が書いてあります。この玄東、武田信玄家臣と義景を取り継いだのが春房と思われます。4、立派な馬具をありがとう。春房から書状とともに義景のもとへ届けられた馬具の尻飼いと三飼いの礼を述べ、贈り物のお礼に越前の特産品である絹を贈りますと書かれています。このことから、義景と春房がかなり良好な関係であったことがわかります。5、最近顔を変えました。戦国大名が自分を証明するためのサインを花押と言いますが、義景は自分が顔を変えたことについて不審に思わないでくださいねと、わざわざ一文を加えて伝えています。これはとても興味深い内容で、義景が花押の変更を他の大名にも知らせたものであり、遠くの春房にもそれを知らせる気遣いが現れています。こうして見てみると、義景のしたためた文面には春房に対する親しみと敬意を込めた細やかな心配りがにじみ出ていますね。義景はこの書状を出した5ヶ月後の天正元年1573年8月、信長に本拠の一条谷を攻め落とされ、自害する運命をたどります。江戸崎城の春房に届けられた書状は、いつの間にか朝倉の本拠地であった越前に戻っており、現在は福井県福井市にある福井県文書館に保管されています。 この書状の伝来の経緯については不明ですが、吉影と春房、越前と日立の不思議な巡り合わせを感じませんか。参考文献、佐藤慶、資料紹介、時大前大夫入道宛て朝倉吉影書状、龍ヶ崎市史研究第9号、龍ヶ崎市教育委員会1996年、龍ヶ崎市史編纂委員会編、龍ヶ崎市史中世編、龍ヶ崎市教育委員会1998年。